ルミエクレール光の道しるべ。皆様こんばんは。ルミエクレール光の道しるべ、今夜もお立ち寄りくださり本当にありがとうございます。パーソナリティの光です。ルミエクレール光の道しるべは、あなたの人生に光を、あなたの人生の道しるべに、今日もこの時間にあなたの心にそっと勇気の光を灯すことができれば、そんなメッセージをお届けできたらと思っております。4月も半ばです。いかがお過ごしですか？新しい環境、新しい関係、そういったものにそろそろ慣れてこられた頃でしょうか。どうですか？順調ですか？前回の放送で4月は変化、自由、そんなエネルギーにあふれる一月だよというお話をさせていただきました。どうでしょう、皆様の生活に変化が現れてますか？自由にご自身を解き放っておられますか？さあ、そこでこの私の番組も、今日はいつもとは少し違う変化をちょっと取り入れてみようと思います。いつもはこの、第3週目の放送は一人喋りをと展開していくんですけれども、今日は素敵なゲスト様をお迎えして、いろいろフリートークを楽しもうと思っております。どうか楽しみにしていてください。ルミエクレール光の道しるべ、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお届けいたします。改めまして皆様こんばんは。はい、もうね、なんかね、今日はもう早くゲストをご紹介したいので、今日のゲスト、もういきなりご紹介したいと思います。夢の種放送局の大阪放送局の PA 担当の井川七恵さん、七恵さんをお呼びしたいと思います。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。七恵さんは覚えてらっしゃいますかね？私の初回、この夢の種放送局のパーソナリティデビューの時にお世話になった担当 PA さんなんです。ガチガチだった私、もう本当頭真っ白でどうしようかと思っていた私をですね、うまく誘導して上手にトークをさせてくださった、もうなんて言うんでしょう、パーソナリティの命の恩人とでも言いましょうかね。そういう、もう私は足を向けて絶対寝れないっていうぐらいの担当の方なんですよ。でね、リスナーの皆様からもその初回の放送を聞いてくださって、いろいろ感想をいただいたんですけど、めっちゃ良かったでっていう風な感じで、とっても好評だった方で、いつか絶対私の番組の担当ゲストに出てもらうんだっていうことをずっと考えてたんです。で、実を申しますとですね、この一人喋りのトークネタというのも、すごくたくさんいろいろ喋りたいなって思うネタがある時とない時とがございまして、今日はそれこそ本当にどこかのね、豚まんではございませんけど、それがない時なんですよ。で、担当 PA 七恵さんだと思って、七恵さんにちょっと厚かましくゲスト出演を依頼しました。ねえ、もうどんなお話が聞けるかワクワクです。ということで、七恵さんに簡単な自己紹介をお願いしたいと思います。七恵さん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。 ご紹介にいただいた通り、大阪スタジオ PA の七重と申します。ひかりさんとは、第1回目の収録ですね。で、PA 兼、インタビュアーという形でね、いろいろご質問させていただきまして、PA の中ではひかりさんのことを一番知ってるんじゃないかと、
はい、
自負しております。
はい、さらけ出しました。私のいろんな部分を
ありがとうございます。で、普段はですね、大阪スタジオの PA 以外にもいくつかフリーランスとして活動させていただいてまして、軸はですね、実は教育のお仕事が軸になっております。はい、なので今日もね、ちょっと教育の話とかもできたらいいなと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。すっごく楽しみですよね、教育の話。ちょうどね、新学期が始まったところでね、新1年生とか、そういった方はね、本当に本人はすっごくドキドキして緊張もしているとは思います。だけどそれを見ているサポートしている周りの人たちも本当ハラハラドキドキの毎日だと思うんですよね。なので教育のプロなのかな、はい、なのでそういう七重さんにいろんなそういうところのお話も伺えたらなと思います。で、早速お話をいろいろしていただきたいなと思うんですけど、私ね、ちょっと七重さんというものを紐解いてみたいなと思って、私お得意の数秘で実は七重さんを事前に紐解かせていただいたんです。でね、びっくりなんです皆さん。実は4月ってエネルギー5だよっていうふうなことを前回もお話ししたと思うんですけど、七重さんを紐解くとですね、七重さんのですね、本質というか持って生まれた才能がなんとエネルギー5にぴったりな、同じ数字の5なんですよ。うわ、だから私今月七重さんにゲストをお願いしたんだわという、なんか宇宙の采配みたいなものも感じるような、そんな感じでした。で、ここで七重さんをちょっと数秘でいろいろ暴いていきたいなと思います。
キャー丸裸にされちゃう。
はい、裸にします。で、皆さんよく聞いといてくださいね。でね、七重さんを紐解きますと、本質、先ほど言いました5なんですけど、これはお誕生日を足しました。西暦のお誕生日を、そして足した数字が出てきたのが5です。これはね、持って生まれた才能として、能力として持ってるので、七重さん自身はそれが自分の特殊能力だっていうことは一切知らないと思います、だって当たり前に持ってるので。で、その本質数っていうんですけど、その能力が5で、これは何かと言いますとですね、好奇心がとにかく旺盛です。
はい、
で、どうですか。
まさしく、はい、
でね、こうね、一つのことをずっと続けるより、リスクを恐れないチャレンジャーなので、いろんなことをやってみたくなる人です。
はい、
いかがでしょう。
はい、もうフリーランスね、私7つ仕事してますので
聞きました。
まさしくね、
フリーランスっていう、さっきね、自己紹介でワードがあったじゃないですか、はい、私もこれ見てにやりとしましたよそうでしょうね、はい、って思いましたそうでね、もう本当自由人です。
うん、
なのでもう、だから今7つっておっしゃいました。
はい、
ひえ、この7つ今日どこまでお話ししていただけるかわかんないですけどえ、7つのこと同時進行できるってどうよ皆さん。私無理いや、私主婦でしょ。で、その辺は一括りにするとして、このラジオパーソナリティでしょ、で数秘鑑定士でしょ、でそういうこと3つ4つするだけでふうってなってるんですよ。え、それの倍近くやってるんですよね
そうですね、そうですね、
すっごいな
ありがとうございます。いや、もう
この数秘の話ちょっと短めに切り上げて、いろんなお話ちょっと早く聞きますねでですね、このその七重さんが一生涯かけて、人生かけて、していくという使命、それが運命数っていうんですけど、
はい、
これはお名前をちょっとこちょこちょっとこう足したものなんですけど、これが8です。
8、
だから七重さんは人生かけてどんなお役割があるかっていうことなんですけど、これはね、人を導く統率力っていうものがたくさんあるので、卓越したこのね、自分のね、さっきの好奇心旺盛という能力とかを用いて、とにかくその場をね、うまくまとめる力を発揮していきます。なので プロデューサー的な資質もあるので、うんうん、人をこう勝手に導いていけるんです。
おお、嬉しいです、
うん、だからね、気づいたら、うん、なんかこうコミュニティの真ん中にいる、
あーなるほど、
とか、
うんうんうんうん、
やってくよみたいな感じで、
はいはいはいはい、
はいはいはい、やってきたよ先生ここだよみたいな感じになりがちです、
うんうんうん、あーもうまさしく、
まさしくですね、
はい、私誕生日がね7月なんですけど、はいはいはい、7月中旬でね獅子座なんですよ。
おー、
獅子座の1日目多分ね、確かね、そうっていうことと、まあ、今思えばね、あの学級委員長とかね、生徒会とかね、あの立候補ねしてないんですけどね、勝手になってたみたいな、ね、
やってた、そうそうそう、
そういう人生でしたね。
そうそうそう、で多分これ一生続きます。
あ、一生、
はい、
頑張ります、
はいはい、頑張ってください、はい、はい、いやすごいな。そうだからもうほっといてもリーダーなんですよっていう運命を持ってらっしゃいます。
頑張ります、嬉しいです、
はい、でね、次魂数っていうんですけど、うん、そのそういうその人生を歩むときに、あのやっぱり一人の人間として歩んでいくわけで、うん、いろいろ頭で考えたりするじゃないですか、
はい、
でもそういう頭で考える思考を取っ払って、心の潜在意識がどんなことを望んでいるかっていうのを導き出したのが魂数なんですけど、うん、これが9です。
9
でね、人の役に立ちた
い
とか、はい、人を助けたい、
うん、
誰かのために何かをしたいっていう気持ちがもう本当に純粋にある人で、
はい、
もう自然とその人のためとか誰かのために活動することがもうこの上ない喜びになる人です、
うんうん、はい、
そんな感じですよね。
もうそんな感じです ね、人生ずっと ね、
はい、そういうことなので、私がテンパってる私をですね、うまく導いてくださったりっていうこともあるんだと思います。で今も若干私がゲストでお招きしてるんだけど、私がなんかこうなんか導かれてる感じを密かに感じております。
本当ですか、
はい、
ありがとうございます、
は
い、
でちょっと急ぎますね。でね、人格数っていうのは、うん、人そんな七重さんを人がどう見てるかっていうところなんですけれども、これが8で、周りの人たちは私がそう思ってるみたいに、まず七重さんは落ち着いたバランス感覚のある人、有能って周りはもうほっといても見ます。だって自然にリーダーになれる人ですからね。
嬉しい、
はい、なのでもうこの人に任せてたら大丈夫だわってなります、ね、なんですけど、ご本人はそう見られてるから頑張らなきゃっていう感じで、
うん
うん、自分に余計な負荷もかけがち。だからその辺はあのプレッシャーにあんまり感じずに、ね、
はい、
リラックスして自然体でいてください。
わかりました。
でそんな七重さんが人生かけて、うん、あの成し遂げていくことは、あの制限を外して自由に飛び回る人生を今後構築していくんですけど、
うん、
七重さんが自由になればなるほど周りが安心するっていうね、安心の世界を届けれるっていう、
嬉しい、
うん、だからもう自由に羽ばたいてください。やりたいことやってください。
頑張ります。
はい、もうとにかくお誕生日ね、さっきおっしゃってましたけど、お誕生日から割り出すとね、あの周りの人たちとか家族とか、うん、身近な人たちと共に、うん、あのこう繁栄していくことを望んでるんですよ、うんうんうんうん、だから孤独は嫌なはずです。
あ、そうですね、
誰かととにかく誰かといてたいっていう感じ、
はい
はい、でね、とにかく自由な先生のタイプ。
わあ、嬉しい。
そうだから、あの先生たるものこういうものだっていう教育者ではなくて、こんな先生いててもいいんじゃないっていうタイプの先生、
う
ん
う
ん、
あ、もうそうです。
だよ、ですよね。
だから学校の先生じゃなくて塾だったり、あの今家庭教師っていう風に違う形での先生を今しています、
ね、だから学校の教育に馴染めない子が助けてもらえるようなタイプの先生、
嬉、うんうん、しい、
うん、もう本当にもうまんまですね。
まんまです、
ね、すごくうまく、はい、あのなんていうの、数比のエネルギーを使ってるなって思いました、うんうんうん、で、うん、で私全然そういうことあまり知らなくて紐解いてきて、私もなかなか紐解けてるじゃんってちょっと自画自賛してます、
うん、
でね、あの長所はとにかくプレゼンターなので、もう人の好奇心を駆り立てたり、相手の長所をかあのこう引き導き出したりするのがすごく得意なはずです。
あ、嬉しい、それめちゃくちゃ大事にしてます、う
ん、だから子どもたちがね、わ、うん、からない自分 の、うん、あの自分なんどんな人間なんだろうがわからないうちから七重さんに出会えたら、その子らしさをなんか導き出してもらえるかもしれない、うん、なんか貴重な今の時代に本当に必要な先生になれるような人です。
ありがとうございます。
ただ短所は 意外とこう見えてちょっと引っ込み思案なところがあったり、うん、プレッシャーに弱かったりっていうのはどうでしょう、はい、
まさにそうですね。
あ、そうなんだ。
はい、もう大事なところでね、うん、もうね大動きしちゃうみたいなね。
あ、
でね、あの私もね学生の頃ね、うん、高校生のその受験の時まで、うん、テストで知恵熱出すみたいなね。
あー、やっぱりそっか。
そう、プレッシャーにちょっとね、はい、おしまいちゃう時があって。
あ、そうなんだ。
そうなんです、意外とね小心者なんですよ。
あ、そうそうそう。でね、うん、あの自分の本音の本音をうまく伝えれないというか、うん、その周りの状況を見て、うんうん、8割だけに喋っとこうみたいな感じのところがあって、うんうんうんうん、本心全部をさらけ出せなかったり、うんうんうん、とにかくあのなんて言うんだろうな、あの一番最初に言ったけど自由人すぎて飽きっぽいので、うん、ずっと同じことがしてられないっていうところが、あ、はい、あのちょっと短所といえば短所、うんうんうん、でも魅力といえば魅力です、うん、ああ、そんな感じの七重さんか。どんな活動なんでしょう。いや、もう数日どうでもいいわ、ちょっと活動内容を。あの今、は
い、
寺子屋とか塾の先生、
う
んうん、寺子屋ちゃ塾の先生おっしゃってましたよね、
う
ん、それちょっと詳しくお話聞かせていただけませんか、
う
ん、
ありがとうございます。ちょっとじゃあ数日のね、今せっかく出してくださったので、まさにちょっと乗っ取っていきながらお話しさせていただきますね。もともと私は教育関係のお仕事がずっとしたくって、うん、大学もそもそも教職課程をプラスでちょっと取りながら、うんうんうんうん、あの進学というかね、勉強、日々勉強してまして、うんうん、で、まあ、あの就活ですね、いわゆる就活の時に、うんうん、まあ、学校の先生になるか、うん、学校の先生じゃない部門での、まあ、先生と言われるようなお仕事に就くかっていうのをちょっとこう決めかねていた時に、うん、教育実習を行ったり、はい、まあ、自分が塾講師っていう経験を通して、はいはい、私が子どもたちに一緒にやっていきたいことって、はい、みんなの前で授業をするタイプの先生じゃなくって、はいはい、子どもたち一人一人に寄り添える先生になりたいなっていうことに気づいたんですね。
うわー、そうなの、はい、なんて素敵な
ありがとうございます
今この複雑な時代に必要だね、こんな先生。
う、うん、必要だなって思って、うん、それが自分に向いてるなっていうのもその時感じました、うん、
はい、
で、まあ、それがあって就職はそのままあの塾長という形でね、はいはい、個別指導塾の塾長に携わらせていただいてまして。
そうなの、
はい、でそこで改めて感じたこと、まあ、自分の、まあ、背景とかも踏まえた上で、はいはい、うん、教育にお金をかけさせたくないなって思ったんですね。
あ、そう、聞きました皆さんちょっとご父兄の皆さんうわ、
そう、もうあの本来あのそもそも無償で、うん、あのなんていうのかな、みんなに平等に与えられるべき権利だと思ったんですよ、教育ってね。
いや、
学ぶことは、
ちょっと政治家の皆さん聞いてますちょっと聞いてて、
う
ん
う
ん、
そうで学校、その時にも、ね、改めてこう学校とね、うん、こう自分の今の立場とかを、うん、まあ、学校の先生と比較した時に、うん、学校の先生ってできることすごい限られているんですよ。でも先生がダメとかじゃなくて、うんうん、
はいはい、
先生がその最大限できることっていうのがやっぱり限られていて、
はいはいはい、
例えば、どんな風に授業を進めていくかっていうのも、はい、カリキュラムが一定決まっていて、はい、1年間で例えばこの、小学1年生だったら1年生の子たちは1年間かけてこれをやっていきましょうっていうのが決まっていて、
はいはい、
それに先生たちを合わせていくために、うん、どうしてもね、いわゆる学力でこう見ると、うん、真ん中ぐらいの子たちに合わせていく必要があるんですね。
あ、そうなの。
だって勉強いっぱい頑張りたい、もっとしたい、もっとしたい、もっと難しい問題解きたいっていう子に合わせちゃうと、うんうんうん、すごく早く進んでしまったり、
う
ん、すごく難しい問題をする必要がある。
あ、そうだよ
ね。けれどもやっぱりクラスの中には今のこの勉強でもついていくのがやっととか、ついていけないっていう子たちもやっぱりいる、
うんうんうん、
でもその子たちに逆に合わせちゃうと、うん、1年間でやらなければいけないカリキュラムを終えることができない、
うんうんうんうん、
だから先生たちはその塩梅がすごく難しくて、うん、で最大限に先生たちは気を配りながら、うん、みんなが、1年間ちゃんと学ぶべき必要な単位とかね、うん、授業をしっかり先生がスケジュールしてくれているっていうのが学校の先生なんですね、
うんうんうん、そう、そういうことか、う
ん、だから私ができることって何かなって考えた時に、うん、その、まあ、いわゆるそこから溢れちゃった子たちのサポートが私にできることなんじゃないかなって思ったんですね、
うんうんうんうん、うわー、
そうで塾の先生、まあ、塾長を、ね、している時は、うん、あそういう子たちが、ね、うん、多く来るじゃないですか、うん、塾ってやっぱりこう勉強が苦手とか嫌いっていう、うん、そういう、ね、意識を持っている子たちが、うん、まあ、来るような場所、まあ、うち、ね、そういう子たちをこうなんていうか来てくださいよっていう風に、うん、まあ、言ってた塾なので、うん、まあ、いわゆるそういう子たちが多かったんですけども、うん、なんかこう塾はね塾としての、うん、価値があるんですよね、やっぱりね、はいはいはいはい、私が思う価値があって、うんうんうん、学校以外で勉強ができる場所、うん、それが安全、はい、安心安全に勉強ができる環境を担保するっていうのが、はい、まあ、塾かなと私は思っていて、そこにね、
うん、
お金をかけたりとか、うん、そこに子どもたちを通わせるっていうことは、それは塾としての意味がある、うん、
そう、なるほど、
だけど、はいはい、私は現実見てきたのは、うん、学校に行けないとか学校について行けない、うん、から塾しか道がないっていう子たちも多かったんですよ。
あ、そっか。
そしてそれをそうやって思って通わされている子どもたちは親に通わされていると感じているんですね、
う
ん、
あ、そっか。
だから余計に勉強が苦手とか嫌いってね、
なっちゃうんだ、
学校以外でも勉強しなあかんって思って来てる子たちが多かったんですよ。
自分にダメレッテル貼りそうだよね。
そうなんですよ、そうなんです、
ね、
そう、だからそれを変えたくて、うん、塾長はの時代はすごい頑張ってたんですけども、うん、そもそもお金必要かって、そういう子たちに必要かって思って、で独立したのが、まあ、2年半前ぐらい。
あ、そうなの。
そうです。
へー、すごい。
そうです。で、うんうん、今は、まあ、ちょっと飛んで、うん、まあ、そこから今は、この4月から、うんうん、寺子屋を立ち上げることになりまして、
うん、おめでとう。
ありがとうございます。今までずっと個人でね、うんうん、対応させていただいてたんですけども、うん、どんな子でも来てもいいよっていうことで、うん、はい、栄養塾というね、関西弁で栄養っていうね、間違えても栄養って、
うん、あ、そう、
来ても来んくてもええよって、自由に来てもらえるような、うん、そういう居場所づくりがしたくて、うん、栄養塾という名前で4月から始まります、
うん、そうなんです
か、はい、
じゃあまさに本当変化。
そうです。
で自由に解き
放つ、はい、
もうそんなエネルギーそのまんまじゃないですか。
そうなんです。
いや、すっごい、皆さん聞きました聞きました。
私も鳥肌立ちましたよ、
ねえ、
はい、今井さんからいただいて、
いや、もう今すごい、私どうしよう、鳥肌通り越して手震えてるんですけど、はい、すごい
そうなんです、頑張ります。
そうですか、はい、うわ、力強い。いや、私実は今年1年生になるお孫を持つばあばなんですよ、
はい、
何があっても、七重さんいてると思ったら、ばあば的にめっちゃ安心です。
ありがとうございます、
ね、
いつでも頼ってください、
ね、もうここめっちゃ関西弁になってますけどそうなんですか、はい、うわ、心強いね。皆さんもね、きっとこの放送を聞いてくださった人、うん、こういう先生がいてるってそれだけで安心じゃないですか、
うんうんうん、ね、でそういう人がいるよっていうのをね、うんうんうん、知ってもらうだけでも、ね、はい、いいかなと思います。
それは大阪に住んでなくても、うん、例えば七重さんに相談したいっていうことは OK なんですか。
はい、はい、もちろん OK です。
じゃあそういうシステムもあるわけですね。
はい、オンラインも対応してますよ。
いやー、ちょっと聞きました、オンラインも。いや、もうそれやっても日本に飽き足らず、はい、全国、世界各地からでも、はい、七重さんに相談できるわけですよね。
あ、そう、実際に海外の方ね、うんうん、日本語の教えている子、方もいらっしゃいます、
うん、やら、素敵。聞きました、もう千人力ですよねうわ、よかった。私なんか今日これを皆さんに伝えれただけで私も満足。
ありがとうございます。
はい、ちょっとまだまだちょっと話を聞きたいんですけど、一旦ちょっとここで休憩させてください。
はい、
光のことの葉コーナー。いつもでしたらここで恒例の光のことの葉コーナーというところで、私が皆さんに伝えたいメッセージをお届けするんですが、ちょっともう急遽変えました。はい、七重さんに引き続きお話をしていただこうと思います。それこそ時間ギリギリまで、もうだからエンディングもございませんかもしれません、はい、ぐらい。でもそれぐらい今私が伝えたいメッセージとして、メッセンジャーとして七重さんそのものを伝えたいので、どうか七重さん、この後もご自身の活動語ってください。時間ギリギリまで、 あと5分ほどございますので。
ありがとうございます。
お願いします。
ありがとうございます。じゃあちょっと宣伝みたいな感じで、ね、はいはい、ちょっとさせていただきますね。
どんどんどんどん使ってください。
はい、 い、さっきのその栄養塾っていうのがじゃあどこでどんな風にしてるのっていう話なんですけども、は
い
は
い、それをぜひ聞きたいです。
ありがとうございます。これはですね4月から、私あの地元がね、大阪の京橋のエリアなんですね大きく言うと宮古島エリアというところで生まれ育ちましたで、そこの、京橋の大きな、ね、商店街があるんですよ。
京橋商店街、
はい、京橋商店街があります、はいはい、その、ね、商店街の中ずっと歩いていただきますと、はい、アングラーというカフェがあります。
アングラーですよ皆さん、はい、書き留めました。
アングラー、ね、
アングラーです。京橋のアングラーですよ、
はいはい、調べてもらうとねすぐヒットします。はい、
OK です。
で、なんかね見た目はね、ガラス張りでね中がすごいこう見えるようなお店で、はい、でね、バナナジュースがねの上りがねよく出てるんですよ、有名でね美味しいんです。
そうなの、はい、今度飲みに行きます。
ありがとうございます、はい、そこでねあの普段私ねもともと火曜日毎週火曜日曲がりカフェをさせていただいてまして、はい、これもね2年半ぐらいずっと続けているんですけども、そこのね場所をそのまま使わせていただきまして、はい、曜日は月火木金、
月火木金ですね、
はい、はい、このね平日の4日間、はい、を、栄養塾というふうにお昼の3時から夕方の、18時6時まで、
わかりました15時から18時ですよ、
はい、その時間を使って子どもたちと一緒に寺子屋を進めていこうと思っています。
はい、京橋って意外とね、はい、交通の便いいんですよね。
そうなんですよ、
はい、大阪環状線とか、うん、京阪も乗り入れてますからね、はい、意外と行きやすい場所です。
そうなんです。実は地下鉄もあるんです。
そうなの。
そうなんです。長堀鶴見緑地線というね、
はいはいはい、
黄緑の線ね。
あ、黄緑の線ね。
そうなんです。
あ、ね、大阪の、
大阪の人、地元の人しか使わない。
わからないんですけど、地下鉄マップ、全国の方見開いてください。はい、色とりどりなんですよ。緑筋が赤で、四つ橋が青でってなってるんですけど、あ、鶴見緑地線、黄緑の線です、
はい。はい。それもあります。なので、もう結構ね、どこからでも来ていただくことができますよ。
そうね、そうね、それは、はい、本当主要の大阪とか新大阪からでも、うん、簡単に来れます。
はい、で、そこのでは、単発でね1回、何円っていう形で授業をさせていただきまして、で、今ちょうど、4月の後半かな下旬ぐらいに、申請が下りれば許可が下りれば使える大阪のね塾代助成金というものを今申請中でして、はい、それが通れば毎月1万円最大1万円まで、大阪が、補助してくれますので、子どもたちにね、はい、なのでお父さんお母さんたちはね1万円分無償で、はい、授業を受けていただくことできますので。
すごい、皆さん1万円ですよ、はい、1万円。
そうなんです。
すごいよね、ありがとう吉村さん、
はい、本当に ね本当にすごいですよね、そうなんです、はい、で、まあ、そんな感じでね、まあ、やっているのと、うん、あとは、個人で、一対一がいいよっていう方は、引き続き家庭教師も行いますので、うんうん、はい、その場合はね、6時以降にはなるとは思うんですけども、うんうん、はい、皆さんのお家にね、行かせていただくことも、可能だと思いますので、まあ、エリアにね、ちょっとよるんですけども。
そうですね、はい。これはね、ちょっと全国っていうのは無理ですけど、うんうん、じゃあさっきちょっとおっしゃってた、はい、世界とか全国の方たちにはどう対応していただけるんでしょう、
はいはい、こちらはオンラインで普段対応しておりますので、はい、オンラインでも授業をしております、
うん、あ、そうなんですか。
遠方の方も、はい、ご安心ください。
その場合はズームみたいな感じですか。
あ、そうですそうです、ズームでつないでね授業をしております。
ちょっと親御さんがね、はい、うちの子こういうところ心配なんですけどっていう相談、うん、親御さんの相談とかはどんな感じで、はい、
もう随時受け付けております。対面でもオンラインでもどちらでも可能です。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあちょっとその七重さんのその栄養塾のご連絡先とかっていうのはどうさせてもらったらいいでしょう。
あ、そうですね、ありがとうございます。栄養塾はですね、うん、まあ、これからねインスタグラムも作っていって、うん、なんならね私ね更新が苦手なので、うんうん、これもね子供たちにやってもらおうと思ってて、
うんうん、
そう一緒にねやってもらおうと思ってるので、うんうん、まあ、皆さんがこの放送を聞いていただいている時には、うんうん、栄養塾って調べインスタグラムで調べていただきますと、うんうん、アカウントがあると思います、うんうん、なのでそこから DM メッセージいただきましたら、うん、私対応させていただきますし、うん、もしくは Facebook だったら以下は七重井戸の井に三本川、うん、で、数字の7に衣で、うん、以下は七重でヒットすると思いますので、うんうん、いつでもご連絡ください。
そうですか、もちろん私もなんて言うんでしょう、インスタグラムアカウントとかね URL とか、はい、そういう必要なものは私の Facebook とかそういったところから番組のホームページからとかでも見ていただけるように、はい、私も更新させていただきます。
ありがとうございます。
うわ、お時間ギリギリ、はい、あ、もったいないですけど、あのまたこの続きはね、また次回ゲストに来ていただくということをお約束させていただいて、はい、今回私の放送ここまでとさせていただきます、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。